皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、さらに父なる神様を知る歩み。聖書箇所は、ヨハネの福音書17章24節から26節です。お読みいたします。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを、私のいるところに、私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。そして私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。イエス様は十字架にかかるわけでありますけれども、それは弟子たちの目には最初はどこまでも呪い、恥辱の十字架であり、また夢が儚くも破れ去ってしまった十字架のように思えたわけであります。でもその十字架はまさにイエス様の目から言うならば栄光の十字架であります。その十字架を通って、イエス様は死を打ち破る復活へと導かれ、そして父なる神様のもとへとすべてのことを成し遂げて昇天していく、この一連の出来事の出発だからですね。そして天において父の右の座に着いたときに、子なる神様としての栄光の輝きがそこにまた一段と鮮やかに輝いていくわけであります。ですから、この最後の晩餐のときに、大祭司の祈りの中にも、何度も栄光のことが書かれているわけであります。栄光が必ず与えられる。十字架を通って栄光へと導かれていく。いえ、十字架そのものが栄光なんだという、このことをイエス様は強調したかったのではないでしょうか。第一番目の質問に、イエス様が世の始まる天地創造前に与えられた栄光とは何でしょうか。天地万物は、巫女によって作られたとコロサイ人の中にありますね。そして創世記の一章のところに、光をあれという言葉が発せられると、その言葉によって一つ一つのものが作られたと書かれています。そしてこの言葉とは、ヨハネの福音書の最初にあるように、言葉は神であった。その言葉が人となってこの地に宿った。これがイエス様だというわけですね。ですから、イエス様は三位一体の神様の第二位、子なる神様として、すべての基としての栄光を持っていたわけであります。弟子たちはどうしたらその栄光を見ることができるのでしょうか。イエス様は、あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。私と一緒にいるならば、必ずクリスチャンたちも、私が栄光の主であるということ、誠の神、子なる神であるということをはっきりと見ることができる、知ることができる、信じることができる、そのように言われているんですね。私たちは聖書を通してイエス様に出会っていくわけでありますけれども、イエス様の栄光の姿は、御言葉を知れば知るほどに、はっきりと心の中に教えられていく、覚えさせられていく、刻まれていくんですね。そして、再臨は、この栄光の主が、再びこの地上にやってくるその時であります。私たちはまさに栄光の主を見る存在となっていくのです。主と共にいるならば、栄光の主を見ることができるのであります。父なる神様はこの主の願いをどのように叶えられましたか。父なる神様は、もちろんイエス様を私たちに与えて、私たちを一人きりにはされなかったと。イエス様自身も、私はあなた方を捨てて孤児にはしないと言いました。イエス様は、今は目に見えない形において、私たちと共にいてくださる。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいますと、この約束のように、イエス様は、今も私たちと共にいてくださるんですね。ですから、私たちは、栄光の主を見ることができる、感じることができる、信じることができるのであります。その実例として挙げられるのがステパノであります。適用のところを見てみましょう。 あなたは十字架の主を見上げるとともにステパノが見た栄光の主をもしっかりと見つめていますか。ステパノが殉教の主を遂げようとしたときに、そのステパノの目に映ったのは十字架の主ではありませんでした。彼の目にはっきりと見えたのは、それは栄光の主でありました。使徒の働きの7章の55節。しかし聖霊に満たされていたステパノは、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。栄光の主、天におられるイエス様を彼は見ることができたんですね。聖霊に満たされたステパノと書いてあるように、この栄光の主を深く思い見ることができるのは、御霊様の働きであります。十字架の主を救い主として受け入れていく心を与えてくださるのは御霊様です。と同時に、ステパノのように栄光の座につきたもイエス様をはっきりと受け止めることのできるその心を与えてくださるのも御霊様なんですね。私たちはこの御霊なる神様がいてくださる家に、貝羽桶の主、謙遜の限りを尽くした、そしてあの十字架にかかってくださった、このイエス様を見つめるとともに、同時に、祭員の主、すなわち栄光をもって天の万軍を引き連れて、この地上にやってくる、この栄光の主を絶えず意識して歩んでいくことが必要ですね。私たちは日本では 1% にも満たない小さな小さなものであるので、いつの間にか少数派意識を持って縮んでしまうような心になりやすいものであります。そうではない。私たちは十字架にかかられたイエス様をはっきりと受け取るとともに、祭員の主、栄光の主に目を向け、必ず天地万物を作られたお方が、このすべてを支配したもお方としてやってくるのだと、この確信に立って、歩んでいきたいと思います。2番目の質問です。イエス様はどんな点を強調するために、父なる神様を聖なる父、正しい父と呼ばれるのでしょうか。これは、神様は決して私たちを甘やかすような存在ではありません。罪を犯した私たちをそのままほったらかしにするようなお方でもありません。正しい義なるお方であります。清い聖なるお方であります。罪をどこまでも憎むお方であって、罪に対してはっきりと断罪させるお方であります。この部分をイエス様が語るのは、だからイエス様があの十字架にかからなければならないという、この現実があるのだということを弟子たちがはっきりと知るためですね。義なる神様であるからこそ、子なるイエス様が私たちの罪のためにあの十字架で死ななければならなかったのであります。罪は必ず裁かれなければならない。罪は命をもって償われなければならないのであります。それゆえに、私たちを生かすために、イエス様は死んでくださったのであります。そして、世が知らない神様を誰よりもよく知っているお方として、何を弟子たちに知らせましたか。26節を見てください。そこでイエス様はこう言っています。私は彼らにあなたの皆を知らせました。この皆というのは、神様の本質であります。人格であります。神様がどういうお方であるかという、神様そのものをイエス様は明らかに示されたということですね。それは、義なる神様であり、聖なる神様であり、そして愛なる神様なのであります。義と愛は、あの十字架において一つとなっていくのです。イエス様はそのことを弟子たちに知らせる。そのために、この地上にやってこられたのですね。イエス様を通して私たちは、父なる神様の義、聖、そして愛を教えられたのであります。適用に入ります。あなたはイエス様を通して父なる神様はどのようなお方であることを知りましたか？ぜひ十字架の主を見上げるときに、父なる神様は聖なるお方、正しいお方、義なるお方なんだということ、これをしっかりと覚えていただきたい。だから私たちは恐れをののいて、すべてをご存知のこの神様の前に、私たちは罪を隠すことができない。罪は、それは告白し、その罪すべてのために死んでくださったイエス様の家に許されるという、この事柄を決しておろそかにしてはならないんですね。ですから、クリスチャンになっても私たちはこう進められるのです。励みて悔い改めよう。そうです。私たちは神様の前に 自分の罪をいい加減にしてはならないのであります。傲慢な罪、悪意の罪、また人を見下げていく罪、いろんな罪を私たちはクリスチャンであるにもかかわらず、サタンの誘惑の中で、また肉の働きの中で犯してしまいます。そのことを御霊様によって示されたならば、いつも心から即座に悔い改めの祈りを持って、義なる神様、聖なる神様の前に祈るものでありたい。その時に私たちの弁護者としてイエス様がいてくださることを心から感謝するものでありたいと思いますね。ぜひイエス様の十字架を見上げながら、またイエス様の愛の技を一つ一つ思い起こしながら、神様が義と聖と愛なるお方であるということを私たちは深く深く知っていきたいと思います。またイエス様はあなたの人生を通して何をあなたに知らせてくださるのでしょうか。私たちの人生は神様がどういうお方であるかということを一層深く知るための人生であります。なぜならば、永遠の命の豊かさというのは神様を知ることの豊かさにつながるんですね。17章の3節で、その永遠の命とは彼が唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。すなわち、クリスチャンたちが、その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです、と書かれているように、私たちが父なる神様がどういうお方であるか、それをいよいよ深く知る、イエス様がどんなお方であるか、御霊様がどんなお方であるか、そのことを知らされていく、これが私たちの人生であります。それが永遠の命なんですね。神様の素晴らしさを、神様の愛を知れば知るほどに、また神様の正しさを、義を知れば知るほどに、私たちは、愛されて、許されて、今生かされているという、この現実の素晴らしさを心から感謝するものとなっていくのですね。あなたは日ごとに神様を深く知るものへと導かれているでしょうか。肉の目では神様の働きは見ることができません。神様の深い愛を、神様の清さを知ることはできません。御霊様に扱われて、御霊様に満たされて、私たちは、神様がどういうお方であるか、その皆がどういう本質なのか知らされていくんです。3番目の質問、神様を知るという何を知ることでしょうか。26節を見ますと、その最後ですが、それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです、と書かれていますが、私たちが神様を知れば知るほどに、神様の愛がなんと私たちのうちに注がれているということ、アガペの愛によってのみ今生かされているということが本当によく分かってくるのであります。そしてそのアガペの愛、神様の愛はイエス様を通して私たちのうちに今あるという、この現実を知らされていくのですね。私たちが神様を愛したのではない、まず神様が私たちを愛して、一人子イエス様を与えてくださった。このイエス様の愛を知ることを通して、私たちのうちに神様を愛する愛が生まれ、そして神様がいつも私たちと共にいてくださるという、このことを知っていくんですね。神様を知るということは、神様が愛であるということを知ることであります。私たちを愛をもって守り、支え、私たちをどんな時にもご自身の水挟のもとに守ってくださるお方であることを知ることですね。敵よ、あなたはアガペの愛が常に注がれていることを実感していますか。ロマ書の5章の5節、こう書かれています。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているのです、と。御霊様によって神の愛が私たちの心に注がれている。栄光の神様を見るのも、御霊様に満たされて初めて可能なように、アガペの愛を深く受け取っていくのも、御霊様の働きなんですね。御霊の実は、愛、喜び、平安たるように、御霊様の働きを通して私たちは、アガペの愛を知らされていく、受け取っていく、満たされていくのであります。あなたのうちにいつもイエス様がおられることを覚え、生きる主に祈っているでしょうか。もはや私が生きているのではない。キリストが私のうちに生きているのだ。これがパウロの告白でした。イエス様が自分のうちに生きていてくださる。あなたを捨てて孤児とはしないと言ってくださったイエス様は、事実、今、私と共にいてくださる。 どんな時にもこの主に目を向けていく時に神様の愛を感じ取ることができるんですね。あの足跡という詩を覚えていると思いますが、浜辺に二人の足跡があった、ところが途中で一人の足跡しかなかった。夢を見た人はイエス様に言った。あなたは私と共に歩んでいてくださったのに、なぜ私が一番苦しい時にあなたは私から離れてしまったんですか。その時にイエス様は言った。よく見てごらん。あの足跡が一つなのは、私があなたがもはや一人で歩くことができないから、あなたを背負い私が歩いた後なんだよ。そうです、イエス様は私たちを愛して、私たちを導き、私たちの羊飼いとしてどんな時にも私たちのために最善をなしてくださるお方であります。私たちがたとえうなだれていても、主はその私を抱きかけ、その愛をもって包み、私たちが主の愛を知らない時もイエス様の愛は変わることなく私たちに注がれているんですね。そのことをはっきりと悟らせてくださるのが御霊なる神様の働きであります。どうぞ肉によって物事を見ることのないように、肉によって聖書を読むことのないように、御霊様にいつもより頼んで、御霊様による物の見方、受け止め方をするものとなっていきましょう。途上の歩み、デボーションタイムでした。